だからそれは一つ出たよね。全員緊張してるから。緊張する人としない人がいるんじゃなくて全員緊張してる。あとは緊張隠すのが上手い人とか。
ああはいはいはい、そうですよね、うん、この人は多分非常に緊張するっていうのは自分だけみたいなふ
うと、そうだよね、
思ってますけど、
うん、あとはあの、あとはさ、カツラ、
え、
カツラと一緒、カツラと一緒ってのはどういうことかっていうと、カツラと一緒っていうのはどういうことかっていうと、緊張してるっていうのはみんなに気づかれて、気づかれないかと、あいつは、
うん、
ところがみんなは気づいてるわけだよ、もう、
あ、カツラと一緒、あ、そうですね、うん、はいはいはいはい、
みんなは気づいてるよね、
はいはい、
で、大人の器で付き合ってるわけじゃん、
うん、
別にそれ今更カミングアウトする必要もないし、
うんうんうん、
カツラじゃないのっていう疑惑でもないし、うんうん、もう鼻から分かってるわけでね、うん、それに対してツッコミはしないよね、シャワー見ないのとか、なんかそういうこと言わないよね、ゴルフの後、
まあそうですよね、 あれ奈良さんのどうしたんですか、
シャンプーしてないの、シャンプー貸しますよみたいな、これはないわけ
ですよ、ないです
ね、もうそれは大人の入りで、だからこの人が緊張してるってのはもう分かってるわけじゃん、
うん、
別に
分かってる、
うん、ところが緊張してる人って緊張してるのがバレないかみたいなさ、それはとっくにバレてるわけですよ。
そうですよね、
うん、バレててみんなはそれを込みで受け入れてるわけだから別にいいんじゃないの、別に、あ、あの人緊張してるからみっともないとかってもんじゃなくて、
うん、
可愛らしいみたいな、
あの初対面の人の時緊張するって言うんですけど、
うん、
私結構ずっと知らない人に電話するの嫌だったんですよ、
うん、あ、それだって雑誌の仕事つらいよね、知らない人に電話じゃん、仕事は。
で結構もう20代の時から下手すと10代の時から知らない人に電話しまくってるんですよ、フリーライター、学生時代に
やってて、そうだよね、だって電話だよ仕事が、ライターの仕事って、
もちろんそうなんですけど
書くのじゃないよ、電話だよ、
ようやく30年やって50過ぎてから知らない人の電話が億劫じゃなくなってきたんですよ。
なんだ、
なんか慣れたみたい。
テレクラは、
あ、テレクラ全然平気
なんだろうね。テレクラって平気だよね。
テレクラは平気ですよ、それ
な、何が違うんだろう。
テレクラ知ってるやつに電話かけてくるとかありますけど、知ってきたやつが
逆に緊張じゃん、知ってる人が、
お前何やってんだよ切るぞっつって喧嘩になりましたからねエリっていう飲み屋の、うん、野方の飲み屋の知り合いのエリって、お前もしかしてエリじゃねえのって言ったら、うん、あれもしかして奈良みたいな話になってふざけんな切るぞみたいな。やっぱ知らない人がいいですね、それはね。テレクラ知らない
人、だからあのね、ドラマでラブシーン、ベッドシーンとかラブシーンやるときね、初日なのよ。
ええ
仕事の、撮影の初日なのよ。初日の方がやりやすいのよ。
え、
初っ端ラブシーンからやりやすいの
よ。いきなりですか、
うん。知らないから。
あ
ー。これ、和んでからのがね。
嫌ですね、確かにね。嫌です
ね、嬉しいから。後ろへ持っていきましょうみたいなことあるとね、ちょっと照れるね。
あー。
知らないからできるんじゃん、ラブシーンって。
なるほどね。
変な気持ちになりませんかって言ったら、だって今日会ったばかりで、あ、うん、はじめまして、おはようございます、よろしくお願いしますって言って、え、何って言われたら、とりあえずバスローブに着替えていただいてみた
いな。いきなり、え、大体そうなんですか。
あ、そうそうそう、その方がやりやすいっていうのは、だって、助監督はみんな知ってるから。
じゃあ、この人もやっぱ初対面で緊張するっていう必要は本当はないんですね。
だからピアノの発表会に聞いてる人が、知り合いの方が緊張するでしょ。
まあ、
こう知り合いがしかも最前列で手振ったりして頑張ってみたいなのは、 あれだって知り合いって後ろに座ってあげた方がいいと思うよ、きっと。
うちの娘がですね、うん、うちの娘も当時ピアノ習ったんで、うん、どういう風に言うと相手が一番嫌がるかってことを分かってるわけですよ、
うん、
失敗すんなよって言われて逆にほぐれましたけどね。
ああ、なるほどね。あとリハで一回失敗しておくのが一番いいんだけどね。
ああ、そうかもしれない。
一回だけやるダンスのデモでもね、一回だけダンスのリハで、ダンスのリハでね、失敗した人って本番前ね。ない。
あれ、はい、野球漫画でよくあるので、うん、ピッチャーが最初の1球目大暴投するの
って
あ
るんですよね。ああ、あるね。うん、高橋和美だな、それ。高橋和美だ
よ。あ、そうですか。
うん。
ジャイアンツの。
うん。ところが開幕投手なんだよ。ところが開幕投手なんだけど、もうね、あれなんだろう、巨人の星であんなの残していいのかな、さあ、飲みの心臓ですとかっていうし、
高橋和美のところ書いてありますね。
飲みの心臓とかって言われて、高橋和美さんのところ、名投手なのに、エースなのに、エースなのに飲みの心臓とかって言われて、さあ、開幕戦、いきなり、コントロールが定まらないみたいなのさ、まあ、すごい星ヒューマンが出ていくんだけど、
はいはい、
でも、 緊張するからスポーツ選手としてダメかとかっていうことはないと思う。
やっぱり生き残るために緊張するわけで、
うん、緊張で、立ち止まるのか、緊張があったから急にバッて走るのかっていう、
うん、
緊張があって走れるっていうことが大事
じゃない。走って転ばなきゃいいんですよね。
もう転んでも痛くないみたいな。
ああ、そうかそうか。
アドレナリンだもん。
あ、そうです、ね、
緊張はアドレナリンだもん。
はいはい。
お、骨折れてても痛くないんだもん、うん、鎮痛効果あるから。
そうですよね。
うん、あら、試合終わったからめちゃくちゃ痛くなるんだよ、
うんうん
うん、だってもうだって役者さんなんかが奈良コーチでボキッて足折れてても芝居最後までいつも踊れて周りの人が誰も気づかず芝居終わってからいてててって言ってもう一歩も歩けないっていう状態になる。アドレナリンだというか。でも緊張ってアドレナリンだもん、
うん、あ、そうそう、中谷さんお芝居もやるのに緊張しないんですよね。だからお芝居
ないね、
うん、アドレナリンが出ちゃってるんですか、出てないんですかね。
あの、緊張とリラックスが同時に生まれてるっていうこと。
あ、やっぱり自分の中に2人いて緊張してる自分が見えてるて、
うん、緊張ないとダメだね、やっぱり、うん、緊張があまりない、あまりないと。だからあれはやっぱり相撲は緊張を作り上げていってるわけでしょ。
ああ、そうですね、仕切って仕切って、
あの仕切って、はい、で顔パンパンっていって、
うん、そうですね、うん、あ、そりゃそうですよ。
だって瞬発力だもん、あれ、うん、すっごい瞬発力、うん、
相撲で緊張しなかったら危ないですよね。
危ないよ、
怪我しますよ。
緊張してアドレナリンが出るから周りの景色が緩やかに見えるから F1 レーサーはやっていけるわけ
で、はいはいはい、そうですね。
あんなの目で見て、うん、あの低さで、
うん、
300キロ、
うん、
羽をつけたら飛ぶ、
うん、
それでモナコの街の中を走る、
うん、走る、はいはい、ひどいですよね。
ひどいよ。あと2センチ、あと2センチで激突ですよっつったらあと1センチもう詰められたじゃんっていう世界だよ。
あ、まあそうですよね。
それでそこで抜くんだもん、しか、
うん、あれはなんかすごく緊張していながらすごく冷静なところが両方ある感じがしますよね。
あの映像ってもう完全に目じゃないね、あれは、
うん、
もうあのゲームを空からの俯瞰モードで見てるぐらいの、
あ、
しかもスピード感がすごい緩やかな、
うんうんうん
うん、
それこそゾーンに入ってるってい
う、うん、だいたいね、この人前の話なんてね、根本的にはね、誰も聞いちゃいないんだよ、
うん、
だって自分聞いてないじゃん、自分は、
うんうんうん
うん、
うん、
朝のニュース、
うん
ね、朝のニュースみんな時計代わりつけてんじゃん、
はいはい、
テレビで、
はい、
うん、会話一つも噛み合ってないもん。よく聞いたら、
は
あ、男性のアナウンサーと女性のアナウンサー、
はいはい、
雰囲気でこういつもの仲間だから雰囲気で喋れるんだけど、
うん、
会話は厳密には噛み合ってない。
なるほど、
ね、でもな、雰囲気で流れてる、
うんうん、
雰囲気で噛み合ってる、
うん
うん、でも誰も気づかない、
うん
うん、なぜならば聞いてる側はこっちで準備しながら、
うん、
時計で7時58分ですとかっていうそれだけ聞いてればいいんだもん、
うんうんうん、
あとは今日のあの今日の質疑終わってそこは聞くよ、
うん、
そこは聞くよちゃんと、
はいはいはいはい、
うん、それから決意型競争ね、うんうん、大型飛ばすな飛ばすな先に飛ばすなってさあダメだ先に飛ばしちゃダメみたいな、うん、こけるこけるみたいな。だから要はそんなに必死には見ちゃいないっていうことが分かれば、
うん、
みんなこう間違った時にどうこうっていうことで、あのできなくなっちゃう。大事なことはできることが大事だ、
うん、あ、そうですよね。この人でもなんか人前のスピーチのことが結構なんかありそうな気がするんですけど、
うん、
私人前のスピーチに関してはさっきもおっしゃいましたけど、もう短きゃ短い
のがいい。あ、いいねいいね、ベストベストベスト、もう短いのがベスト。
そうですよね、
うん、
でも30秒ぐらい、
いやもう30秒と思ったらね、もうだいたい緊張してる人のとね、こう聞いてる人のね、時間の流れが違うのよ。緊張してる状態で時間の流れが緩やかに見えるんだから、逆に言えば、はい、30秒喋ったと思ったらね、すっごい喋ってるよ。
あ、
すっごい喋ってる。それは
じゃあ次は中谷さんちょっとスピーチお願いします、はい、あのまあ短めに一言で結構ですんでって言われた時に、うんうん、30秒でも長い、
長いね。もうおめでとうございますでもう下がっていいっていう感じ。おめでとうございますで下がっていいよって、おめでとうございますで下がっていいよと思ってたら一言ぐらい足せるよね。
まあそうですね。この度はおめでとうございます、
うん、
先日は何とかの時にとてもありがとうございました以上、
うん、
こんだけ、
うん、あのおめでとうございます、ホタルイカおいしゅうございました。
あ、これ
で
おめでとうございます、はいはいはい、
うん、
いや 以上、
うん、イカの塩辛美味しい、あと一言、イカの塩辛美味しいございましたって
ありがとうございました、プラスなんとか
美味しいございました、もう下がればいいだけじゃん、
それで下がる、それでこの人は緊張するかっていうと、うん、まあ緊張するだろうけど、
要はなんか埋めなくちゃいけないと思ってる、うんうん、何を言えば、土屋さんも何を言えばいいかわからない、ダイヤモンド社の編集長のあの人はね、すごいんだよ、あそこまで行くとね、もはやね、新章のゲート近いね、
しゃべり苦手なんですか、土屋さん。
苦手なのよ。苦手なの。
はいはい、
中谷明の密着ドミュメンタの DVD、奈良ちゃん出てもらって、あるじゃん、東さん出てもらって、中谷さん出てもらってね、土屋さんも出てもらってね、はい、20年以上僕と付き合っている人たち全員出てもらって、中谷明ってどんな人かっていうのを語るって。うんうんうん、で、取材の人が来たでしょ。で、来て、こういう、はい、それぞれに単独のインタビューをしたときに、
はい、
うん、土屋さんところインタビュー行った人が、中谷さんって、どんな人なんですかって聞いたときに、こんなこと言っていいのかどうかのあれなんですけども、皆さんどんなことおっしゃってるんですか、うん、それが編集したバージョン、編集しようよって、編集しようよって、うん、このまま味あるんだけど、
うん、
もっとトントンといかないって言ったら、うん、すみません、これ随分詰めたんですけど、随分詰めたとしたら、随分詰めたとしたら、分かるな、その状況はっていうぐらい。
あ、そうですか。
緊張しいな。
あ、そうなんですか。
うん、
土屋さんどうしてるんですかね。
おいで、だから、そのために、その土屋さんの状況分かってるから、なぜあの人は人前で話すのがうまいのかっていう、大門さんの本は、で土屋さん一人のために書いた本だ。
なるほど。
うん、
じゃあそれを読めということですね、この30代男性
は。あ、そうだ、だってね、辻さんとはね、あちこち回ってんのよ、韓国、台湾、中国、本土、
はい、
あの本の向こうの契約のために出版社と、はい、普通は著者はもう挨拶だけで行くだけなのに、著者は行かないんだけど、
うん
うん、で、行くじゃない、でテーブルに座るじゃない、向こうの出版社の、中国における、講談社の社長みたいな人と、
うん、
こう面と向かってやるわけですよ、はいはい、普通は編集長が前だよね、
うん、
でまあここで通訳の人がいて、うん、で作家ってこっちの横のところに座ってるんで、僕が真ん中に座り、
うん、
中谷さんここに座ってくださいって言って、僕こっち側で、うん、あれしますからって言って、で通訳の人って言って、で普通そこでこうなんか仕切りがあるはずじゃん、
うん
うん、そこはもう完全に僕が全部仕切ってます
土屋さんは何しに来たんですか
土屋さんは資料の本とかこうはごそごそ出していくんだけど、話に上がってきた、こんな本もあります、あんな本もあります、
ダメじゃないですか、
うんうん、その時ね、でデータ的なことあるじゃん、大体この本は大体日本ではどれぐらい売れてるんですかと、日本の市場ってのはこれぐらいあって、で中国の市場はこれぐらい、韓国の市場はこれぐらい、台湾の市場はこれぐらいで、中谷さんの本が大体どれぐらい抜けて、どれぐらいの層があって、データ的なものがあったらちょっと見せてもらえますかっていう、まあこれ真っ当な、
はいはい、
真っ当なねビジネスミーティングだよね、
うん、そうですね、う
ん、その時にデータ的なことは、あ、データ的なことはこれはダイヤモンド社の土屋編集に聞きますって言ったら、あ、土屋さんって言ったら、あ、すいません、今ちょっと聞いてませんでしたデータ的なことはって言って寝てた、
え、嘘、
緊張のあまり極度の疲労で眠くなっちゃった、
へ
え不思議でしょ、
わかるわかる、あ、でもありますあります、飛行機の離陸時に怖くて寝るとか、
うん、あれね、緊張のために頭がショートオフしちゃうんだよね、
うん、
ショートオフしちゃうんだよ、もう頭の中でぐわーなんとかしなくちゃいけないってなって、
うんうん、
多分糖分使い切っちゃうんだよね、
うんうん、
血糖値が、
うん、
急激なインシュリンドバドバって出されたみたいな状態で急激にクッとかくってなっちゃう、これでこの最も緊張してる状態で寝ちゃったんだ、
へ
ー、あとで時先の前で言えないよね、時先っていうか、はい、その偉いね、はい、で、つな寝てたよねって言ったらね、ちょっとうとっとしてし
まいましたいい人ですね、
ちょっとうとっとしてしま
い
ましたって、
いや
だから、ええ、だから落ち着いてるのかどう、落ち着いてるように見えちゃうよねそれって、
うん、っていうかだって、いやこれがね、
うん、
世の中にこんな駆け出しのできない若者がいるぞっていう話ではなくて、うん、これは中谷明宏の数々の名著を全てプロデュースしてきたと言っていいぐらい、もう敏腕中の敏腕編集者
の300冊一緒にやってた、
え、
300冊
300冊やってるんですか、
一緒に。
もう B1 中の B1 が土屋さんっていう人ですよね。そうそうそう、あの要するに、剣の道でいうと坂本龍馬ぐらい剣が強い人ですよね、多分ね。なんでそんな緊張しいなんですか。でも
責任感強い。
へ
え、真面目、責任感強い。浅田次郎さんと韓国、あの取材、韓国のカジノの取材っていう仕事が辻さんあって、
はい、
それでもう家杉並みなんだけど、ちょっと飛行機遅れたら大変なことだ、
はあ
はあ、これはもう大変なことになるからって言って、羽田の便で行くんだけど、もうあのエクセル東急羽田取って、
はいはいはい、
これだったらもう大丈夫って、って思って撮ったんだけど、前の晩がなかなかやっぱり思うように遅れたら大変と思って寝れない、
それで
明け方、危ないよね、明け方ちょっとってなって、ふって目が覚めた時にうって見たらもう飛ぶ時間、なんかもう見えちゃう、当然からが、
あそこ見えますからね、
あれは乗るはずの飛行機みたいな。
本当ですか。
すいません、あの明日すぐ急いで行きますので
浅田次郎さんに、
さ作家だけ一人返してだそれがね、家で寝過ごすならいいよ、羽田に泊まってってね、
やっぱ
緊張なの。
だって仕事はすごくできる人じゃないですか、
だから中国へ一緒に行った時に、中国も大渋滞なの、ちょうど北京オリンピックの前でもう、作ってる時だから大渋滞で、大渋滞入った時に高校一箇所、この出版社からこっちの出版社へ行くのにすごい時間かかるわけ、タクシーの人もね、何分ぐらいですか、30分から1時間みたいな、トイレ行っとかないといけないのねみたいなことを言ってて、でトイレ行ってまた乗ったんだけど、運転手さんあと何分ぐらいですかって言ってさ、で、そしたら、いやちょっと混んでるからなんか1時間ぐらいですねって通訳の人が言ってくれて、1時間ぐらい、1時間ですか、どっかトイレって
行ったのに、
僕もトイレ近いと思うけど僕よりさらに近いなと思って、ちょっとその時点で僕はホッとするわけ。
ああなるほど、
僕のトイレが、じゃあちょっとどっかの先着くまでにどっかトイレができる、あじゃあどこどこに近くにあのホテルがあるんでそこまで行ったらって言っていうところで、もう油汗だよね、そんなとこで外で知らない国でできないからさ、でトイレ着いて、であのすぐ僕聞いて、あのホテルの人に、すみません、トイレどちらですかって聞いて、で向こうって言われた時にぐーって走っていって、もう次は走った方がいいよってかって言って、で僕ゆっくりからって言ったら、バーッと走っていったら、トイレ入ったらね、いないよ、どこ行ったんだと思ったらね、台で、台、
あはいはいはいはい、
紙製で、
あ下痢で、
もういや下痢かどうかがないけど、
へえ、
もうトイレ、
それは切ないでしょうね、
台になっちゃった。で今度ホテル帰ってきて、何しろね、僕が海外行くと連れられないんだよ、僕も行きますって言うんでね、
え
僕も行きますって、
はいはいはいはい、そういうのに行くっていうわけですね、
僕も行きますって、
要
は別に大学生の仕事でも何でもないんだよ、僕はなんかあの海外行く用事があった時に、一緒に行っていいですかって言って、いいよって、で、一番苦手が海外行く一番苦手が海外行く